くポッドキャスト始まります。
2020年5月15日タックポッドキャスト2第95回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。はい、今週はですね、先週5月の4日に発表されました13インチの MacBook Pro のお話なんですけれども、いいないいなと思ってですね、いろいろとシミュレーションをしてみました。2ポートモデルは8世代の CPU、 4ポートモデルは10世代の方ですから、10世代の方で考えてでいこうかなと思ってですね、なんでそんなことを考え出したかと言いますと、うちの音楽部長の柴さん、実は16インチの32ギガのメモリのモデルをもう使われてるんですけれども、その時にいろいろとロジックプロとかがどれぐらいのメモリを使うかとかっていうのをちょっと見せてもらいながら Zoom でタックのミーティングをやったんですよね。でそこで出てきたのはやっぱりブラウザー結構ですね、サファリなんかもメモリ使いますよ、さらにはロジックプロ10ですね、やっぱりメモリ使いますねと。柴さんのとこ32ギガのメモリを積んでる16インチの MacBook Pro でもやっぱり12とか13ぐらいのメモリはロジックプロが使ったりすると。そういうことであれば、いろんなものを立ち上げたりしてやるんだったら32ギガモデルなのかなと。メモリはですね、メモリが32ギガにするということは4ポート4ポートのモデルですね、サンボル3が4つ付いてるモデルになるということなんだろうなということで、そこでシミュレーションしたわけですね。するとですね、サンボル3が2つの2ポートモデルの方は13万4800円のモデルが、これが一番安くて、次のが15万4800円のモデルですよと。これは CPU はどちらも一緒なんですが、ストレージが2ホロと512の違いです。あとはもうみんな一緒なっていうことなんですよね。はい、メモリなんかもみんな一緒、8ギガと。で、4ポートのモデルは16ギガのメモリが基本で、Core i5 のプロセッサーで、そしてストレージが512と1テラが選べると。じゃあその1テラの方を選んだとして、どんな風になるのかなということで、やっぱりね、メモリはこの際、今のうちの番組の編集なんかでも32ギガ欲しいんですよね。それで32ギガにすると、少しお高くなると。プラスして、この際やからもう Core i5 の CPU じゃなくて Core i7 の CPU にしたとして、ストレージは1テラあれば十分なんですね。それで見積もるとだいたい26万8800円になったわけですね。内容を言いますと、10世代の 2.3 ギガのクワッドコアの Core i7 のプロセッサーと、タオブースト使用して 4.1 ギガヘルツになりますと。でグラフィックはインテル、これアイリスでいいんですかね、インテルアイリスプラスグラフィックスというやつですね。それに32ギガで、3733MHz の LPDDR4X メモリーがついて、そして 1TB のストレージということなんですね。 Apple Care Plus が 25,800 円ですから、今のやつに足して合計が 294,600 円で、消費税入れると32万4000円飛んで60円というところなんですよね。いいですよね。というわけでポチってしまいました。到着するのは5月28日から6月の4日ということですから、もうちょっと先ですね。1ヶ月はかからないんですが、半月以上はかかるということなんで、ちょっと楽しみにしていますが、16インチモデルとどっちかとだいぶ考えたんですけれども、もうこの13インチモデルね、中途半端ではあると思うんですが、私としては2017年モデルの MacBook Pro ですね、これの2ポートモデルがそろそろロジックプロとか使うと厳しくなってきたっていうのがあったもんですから、ちょうどいい時期かなと思って買い替えることにしました。届いたらね、また編集も楽しくなるのかなと思います。タックのねミーティングが毎週土曜日にオンラインでその後やっておるんですけれども、今回もその時にいろいろ柴さんやヒロイワーさんのアドバイスいただきながら、そのようにしたところですよね。でその後にはコーヒーさんからですね、今度はプラグインを使った視雑音の消し方とかですね、あと音圧の上げ方ですね、ラウドネス上げ方なんかを勉強して、少しでもいい音で皆さんに還元できたらなと思ってますんでね、ご期待ください。そういえばですね、このゴールデンウィークの最後、5月の5日に電気屋ウォーカーとタックポッドキャストで YouTube の生ライブ配信中をやったんですよね。で出てた方で言いますと、ワンボタンの声からハルさん、夜のユイロからユイマルさん、そしてログ7103からヒトさん、そしてマイカップオブティーのポトフさんの4名の方に出ていただきました。 9時半からやって、それぞれの方15分出てもらって、5分間のインターバルがあってまた15分の繰り返しだったんですけれども、電気屋ウォーカーさんの方はコーヒーさんにタイジさんにひまちゃんという3人のレギュラーメンバー。タックポッドキャストは残念ながらですね、ひめがちょっと所用で出れませんでしたんで私がやらせてもらったんですが、一発目の登壇のヒトさん、その時にはもうすでにゆいまるさんが出ていただいてですね、ゆいまるさん私初めてお会いしました、まあ、お会いしたというかズームのミーティングルームでやったんですけれども、今までゆいまるさんは私お声しか聞かせていただいたことなかったもんですけれども、ズームのミーティングルームで動いていましたよ、ゆいまるさんが。我々ホスト側の4人とヒトさんとゆいまるさんで始まったというような感じで、その後ヒトさんの後はゆいまるさんの時間、その後はハルさんの時間、そしてポトフさんのお時間ということで、皆さんと楽しくですね約2時間ほど撮らせていただきまして、皆さん楽しいひとときを過ごしました。私が聞きたかった、皆さんの配信収録環境はどんなのですかというお話を聞かせていただいて、一番というか意外と驚きだったのはですね、ヒトさんは iPhone で撮っていると。ゆいまるさんに至ってはですね、MacBook Pro 16インチ、さっき言いましたね、ちょっと私買おうかなと思ってるモデルですって、まあ結局13インチしましたが、それのマイクでやってるそうです。16インチのマイクで確か3つついてて、なんか音いいんですよね。それでやってるということで、超驚きました。ワンボタンの声のハルさんは、編集等はみんな山村さんに任せていると。そしてボトウさんはいろんなやり方で捉えてるようですので、ちょっと驚きましたね。そして配信の環境なんかもお聞きしたんですけれども、飯村さんはアンカーに流してるだけと、アンカーがいろんなところに流してくれてるんですよということで、それもちょっとびっくりしましてですね、いろんなやり方があるんだなというふうに思いました。ニュースでは取り上げてないんですけれども、ポッドキャストの解析、それを Google がやってくるということにもなりましたし、またね、この音声のコンテンツ配信というのが熱いというかですね、私は好きでやってるので熱いと思ってるだけかもしれませんが、いろんなサービスが出てきたなと思いますよね。まあ嫌な感じっていうのは、そのなんか YouTube とかでも昔は好きな人がやって遊んでただけのところが YouTuber みたいなのが出てきて金になる金にならんっていう話になったんですけれども、このポッドキャストもそういうふうに金になる金にならんっていう話になったら、そんな私も面白くはないんですけれども、一人でも多くの皆さんに聞いてもらって自分の発信した情報が皆さんに伝わるというのは私は楽しいとは思ってますんで、まあ、ちょっとそこは難しいところであるなと思いながら、こんな風にその配信のためのね機材をまた買い揃えたりというのも繰り返しています。はい、手のジャップルクラブはですね、その後様々な方に会員になっていただいて、それぞれ得意分野なんかをミーティングでお話してもらったりするというのを繰り返させてもらってます。以前はですね、皆さんとリアルに会うということを楽しみに、そして皆さんと飲んだりするというのが天王寺アップルクラブ、このタックの活動だったんですけれども、まあそれも言えなくなったので、ちょうどいい機会で全国のメンバーをつないで勉強会もできてますしね、ある意味このコロナでの生活、家にいましょうというね、お家にいましょうというのを逆手に取ることによって、今しかできないことっていうのをやらせてもらおうと思ってます。はい、YouTube の生配信をしたというお話と、ダイドの新しい MacBook Pro が来るよ、まあ当分先ですけど、というお話でした。ではタックポッドキャスト第95回始まります。
バーチャル YouTuber よりも前からバーチャルでやってた。かっこ辞書。
すべて合成音声で配信中。お聞き苦しかったらごめんなさい。
通信、モバイル関連を中心に、中の人の興味について雑多にお届けしています。
毎週月曜日の出勤に間に合うように配信。
ゆっくりモバって言ってね。
ゆくモバは中の人をおちょくりながら絶賛配信中。
ひどい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートして記事を紹介します。2020年5月8日16時55分にリツイートした記事です。10万円給付のオンライン申請に落とし穴、署名用電子証明書の執行に要注意、シーネットジャパンらの記事です。政府がですね、国民1人当たり10万円を一時で給付します特別定額給付金のオンライン申請が5月1日に開始されています。 これ自治体によるんですけれども、この C ネットジャパンの記事を書いた方は5月の7日から住んでる市町村で受付が始まったので早速オンライン申請チャレンジしてみたということなんですが、ある落とし穴で手続きを完了できなかったということなんですが、その落とし穴というのは署名用電子証明書の失効ということだったようです。皆さんはマイナンバーカードはお持ちでしょうか？マイナンバーカードね、持ってるとこのようにオンラインで給付金の申請ができるということで、そのカードリーダーが今ねネット上で高く取引されたとかそんなありますけれども、このマイナンバーカードに格納されている公的個人認証サービスというのは公開鍵暗号方式で証明書が入ってます。まあ、公開鍵暗号方式でも難しいんですけれども、片方の鍵で暗号化されたものはもう一方の鍵でしか複合できないということなんですね。共通鍵ではありませんよということですね。なんか普通暗号って共通鍵、どちらも送る側も送られた側も同じもの持ってて解くというようなイメージですが、そうではなりませんよと。公開されている鍵でやるんですけれども、解くのはその人の秘密鍵でしかできない。でここには署名用電子証明書というものと利用者証明用電子証明書というのが2つ入っていますと。それぞれですね、署名用電子証明書というのはもともとあったもので、 e-tax の確定申告や文書などを伴う電子申請に利用されるものなんですね。それに対してもう1枚の利用者証明用電子証明書というのはマイナポータルのログインだとかに本人である本人証明のための署名というふうに思ってもらったらいいと思うんですよね。でこの人はですね、オンライン申請でそれに当たりまして、マイナンバーカードとマイナポータルというマイナンバーのポータルサイトに対応したスマートフォン、iPhone の11 Pro ですね、用意して、マイナンバーカードを読み取る際に必要となるスマートフォンアプリのマイナポータル AP というのも事前にダウンロードされたそうです。 iPhone 自体が読み取り機能はあるんですけれども、それをマイナンバーカードを読み取りするためにはマイナポータル AP というアプリが必要だということなんですね。実際にやられた手順というのは、オンライン申請が始まっているということを確認してからマイナポータルから特別定額給付金の申請ページにアクセスして、電話番号や連絡先、住所や氏名、生年月日や銀行口座や申請者の情報などを入力して、振込先のキャッシュカードの写真がいるということですね。これキャッシュカードとかがないと、その生まれたら打ち込んだ情報が間違ったりしてややこしいからということらしいんですよ。この方はですね、署名用の電子証明書のパスワードは5回連続で間違うとそれはアウトになってしまう、つまり役所に行かんとそのリセットできないと分かってるんで、ちゃんとですね手元に番号まで控えておったんですけれども、まずはマイナンバーカードを使って連動するマイナポータル AP で署名用電子証明書のパスワードを入れまして、 iPhone でマイナンバーカードを読み取るとすると、一応画面には電子署名の付与に成功しましたと示されるんですけれども、サイトを確認すると署名用電子証明書が失効していますと、市町村の窓口で電子証明書の発行手続きを行ってくださいというふうが出たらしいんですよね。あればあればあればということですが、失効していた理由というのが、引っ越した時に役所でマイナンバーの住所変更手続きをしたんですが、その時に署名用の電子証明書を再発行しなかったということなんですね。これは住所が変わると発行自治体といいますか、管理する自治体が変わるので、管理する自治体でまた証明書の発行を受けないとダメなんですよね。これは落とし穴ですよね。さらにはですね、どうやらこれ私何年か知らないですけれども、今ちょっと封筒の音してると思います。私のところにマイナンバーカード電子証明書有効期限通知書っていうのが来ました。これによるとですね、どうやら電子証明書の有効期限は5年で、あなたもうすぐ切れますよっていうのが来ましたんで、私もこれでね、うかうかしてないです。でも私も引っ越しは要件してますけども、ちゃんとですねその時のために署名用の電子証明書をちゃんとですね発行してもらってますんでね、役所の人に嫌がられるんですけど、なんか時間がかかるのでまた後日でとか言われたこと、ええからやらんかい言うてやったことあるんでですね、まあ、皆さんね、これを防ぐためには公的個人認証サービスポータルサイトで提供されてます利用者クライアントソフト、これパソコンとスマホ対応らしいですけども、これで自分のマイナンバーカードの署名用電子証明書が有効か失効されてるか確認できるらしいんでね、これからオンライン申請が始まる前にぜひ皆さん事前に確認した方がいいんじゃないかなというお話でした。そういうわけで、ね、電子証明書は引っ越すと無効になるということと5年で無効になるという、どちらもですね皆さん引っかからないように気をつけてください。2020年5月8日16時19分にリツイートした記事です。 MacBook の充電ケーブルを間違ったポートに接続していませんか、ライフハッカーからの記事です。この記事はですね、 MacBook Pro の サンダーボルトのポートが右と左にある場合ですね、正しい接続と間違った接続があって、間違った方を接続すると Mac のパフォーマンスが低下する恐れがありますよというお話なんですよね。オープニングも話しましたように、私今は2ポートモデルの MacBook Pro 使ってますが、 U4 ポートモデルに買い替えましたんで、ちょっとこの記事気になって取り上げてみました。この記事に書いてあることですから、 Apple が公式に発表しているというものではないんですけれども、ある条件でパフォーマンスが落ちるんですよと。その、まさに充電ケーブルだとか周辺機器をどのようにどんな感じで物理的にですね接続するかによってシステムの安定性が著しく変わるということらしいんですね。これ意外と単純なお話で、周辺機器をもし片方のポートに集中して接続するとシステム、ロジックポートが高温になりますよと、そっち側ですね、すると高温になったシステムは内部の温度を下げようと CPU のクロック数を下げるわけですね。ターボブーストを使った時になんぼって上がるんですけども、普段はこんだけっていうクロックありますから、条件はやっぱり温度が低いことと冷やせるということですから、その結果ですねパフォーマンスが落ちるんですよということです。じゃあどうすればいいのかなという思うんですけれども、なんとなくですね、大体皆さん左側に差したがると思うんですけれども、左側に差すとなんでやっぱり温度が上昇しやすいというようなことが書いてあるんですよね。ここでやっぱり左側にマウスとキーボードと充電ケーブルを接続したらどうなるかってやると、あっという間に10度20度温度を上昇するということなんですよね。これはどのようにしてそれを防ぐかというと、可能な限り左右のポートにバランスよく分散させるということみたいなんですね。ですので、もし2本差す場合は1本を左1本を右というふうに差した方がいいんでしょうね。はい、それだけで変わるということであれば、ありがたいでしょうけど、でもですね、そこまで、なんていうんですか、意識するようなことはないんじゃないかなと私は思うんですが、でもそのポートに集中することによって温度が上がって、そして Mac 自体のパフォーマンスに影響が出るということは間違いないというふうに思ってもらいたいと思うんでですね、そこをどう考えるかっていうことですよね。 MacBook や MacBook Pro なんかでも、Air も含めてですけれども、少し下を隙間を開けるような感じでスペーサーみたいなのがあって、そのスペーサーを入れた方が下に空気が通ってよく冷えるんでパフォーマンスが良くなるっていうのもありますし、いろんな考え方があると思うんですけれども、ちょっとこの記事はその極端なことを言い過ぎてるとは思うんですが、充電ポートを左に挿したんであればね、充電ポートが一番熱持ちますから、それ以外のポートを右にするということは一つの手ではあるとは思いますよね。せっかくですね、ターボブーストでクロックが上がるCPU なんであれば、それを最大限に発揮でパフォーマンスが発揮できるようにしてやるというのは Mac を使う人間としてはですね行いたいことですので、この記事聞いて、ああなるほどなと思いましたね。でも充電制限があったら今度バッテリーなんて、バッテリーになるとまたねパフォーマンス落ちますんで、これは難しいところではあるなと思いますが、こういうこともあるんだなということは勉強になりました。 MacBook や MacBook Pro、 MacBook Air なんかでは Thunderbolt 3のケーブル、その差し方によってもパフォーマンスが変わるというお話でした。2020年5月6日19時41分にリツイートした記事です。無制限プランは au と楽天が提供、4キャリアの LTE 向け大容量プランまとめ、 IT メディアモバイルからの記事です。 5G の通信サービスが始まりましたけれども、5G が普及するにはもうちょっとかかりますと。じゃあそのもうちょっとかかるまでの間ですね、 4G のこの LTE プランでいろんな動画出してるプランの大容量プランについて今どういう風になってるのかということをこの IT メディアが取り上げています。ここにある表から先に読んでいきますと、ドコモは30ギガまでのプランでギガホっていうのをやってまして、2年契約ありなしでだいたい7000円ぐらいですか。ソフトバンクの方はメリハリプランで50ギガで、楽天はアリミテッドプランで上限なしですよという感じですよね。ですので、ドコモは30ギガのプランを、ソフトバンクは50ギガのプランを、楽天は無制限の。で、au は無制限のプランもあるし、20ギガ、25ギガとか、上限ない上にネットフリックスがついてるやつとかっていうのをいろんなものですね。もうデータマックスプラン、ネットフリックスパックとかややこしいんですね、名前がですね。そんな感じでやってます。au はたくさんのプランがあるんですよね。じゃあ、それぞれのキャリアを詳しくというところです。ドコモは今ちょろっとお話したんですけれども、ギガホというやつで月30ギガまで高速通信が利用できます。で、今はギガホ増量キャンペーン2というのがあって、30ギガ増量しますんで、実際は60ギガですね。あくまで30ギガのサービスですが、今キャンペーン中でプラス30ギガで60ギガになってます。月額料金は2年契約の有無で決まるんですが、2年契約で6980円、2年契約なしで7150円ですので、 前はですね、前ですよ、その総務省から指導されるまでは2年縛りがある内では1500円違ったのですから、今170円しか変わらんっていうのはすごくいいなと思いますよね。上限の30ギガを超えた場合は最大1メガ BPS になると。ドコモはそんな感じですね。まあ、今の実質60ギガですからいいですよね。au はたくさんのプランがあると言いましたけれども、 au は今7プランだそうです。さらに6月1日と6月2日でちょっとプランの名前が変わったりしますので、ちょっとややこしいところですよね。7ギガとかのプランを置いといたとして、20ギガのプランが au フラットプラン 20N ですね。2年契約適用時で月6000円と。ただし20ギガのこの上限を超えると128kbps になるのと、直近3日で6ギガ以上の通信するとまた遅くなるということですね。でそれのほとんど変わらないのの、ネットフリック付きが月25ギガまでできます au フラットプラン25ネットフリックスパック N と、これが2年契約適用時7150円ですね。 au には上限なしプランがあって、それがau データマックスプロプランですね。2年契約の適用時には7480円と。セザリングや国際ローミングは合計で30ギガまでということですが、まあそれがちょっとね、国際ローミングとかテザリングした場合のことを考えるとあれですが、そうじゃなければですね、使い放題で、ネットフリックスがついてるやつもあるんですね。それが au データマックスプラネットフリックスパックで7880円と。ただしこれはデータ容量は無制限なんですが、テザリングや国際ローミングできる上限が2ギガなので、まあ、ちょっとね、ちょっとここは困るところではあるんでしょうね。でソフトバンクは今年の3月12日からメリハリプランというのを提供してまして、月額980円の基本プラン、データ音声のプランと6500円のメリハリプランで、これを合わせて7480円で月50ギガまで使えます。なかなかいいと思うのは、動画 SNS 放題という対象にもなって、 YouTube や Amazon プライムビデオだとか SNS 消費する通信量がカウントされないと。これもいいなと思いますよね。まあ面白いといえば面白いですよね。最近通信料金安いですよね。で4つ目のキャリアの楽天は、楽天アンリミットプランがありまして、月額料金は2980円で使い放題で、ローミングですね、 au のエリアでは5ギガまで、それを超過した時点で1メガ BPS に落ちますけれども、まあそれでもまあね、一応無制限ではあります。ただ楽天自体の電波を直接つかめるのは東京近辺と名古屋近辺と大阪神戸近辺だけですので、まあ、それをどう考えるかです。でもですね、1年間無料の2980円ですから、まあそこはお得なのかなと思いますよね。まあ、ソフトバンクのメリハリプランの50ギガまでの7480円っていうのも安いですし、 au の上限なしプランのネットフリックスパックっていうのも安いね。ドコモの30ギガはちょっと割高に見えるんですが、今は60ギガまで使えるということですから、まあいろいろと考えるところではありますね。はい、それぞれの特徴から4キャリアのプラン、皆さんもぜひですね検討して、月々の通信料金を少しでも安くしてもらいたいなと思います。2020年5月6日20時1分にリツイートした記事です。アップルの開発者向けイベント WWDC2020 6月22日からオンラインで開催、参加無料、愛をありがとうさんからの記事です。アップルが毎年やってます開発者向けのイベント WWDC 世界開発者会議を現地時間の6月22日月曜日から開催すると発表しています。今回初めて日程が発表されましたが、1週間にわたり開催されます。で開発者無料で参加できるということなんですよね。いつもの調子でいくと6月の上旬に人を集めてやってるという感じだったんですけれども、今年は新型コロナウイルスの、まあ、世界的な流行もありますので、人の移動も大変だろうということでオンラインで開催されるということになりました。これを受けて手のジャップルクラブもその構成メンバーであります AUGM 大阪実行委員会は、 AUGM 大阪まで6月27日にオンラインで開催する予定ですのでね、それもお楽しみにしてください。今回なんか SWIFT スチューデントチャレンジとかですね、 SWIFT プレイグラウンドなんかを使って個人技術を競うコンテンツもやるということです。優秀作品には WWDC のジャケットとピンバッジのセットがもらえて、応募締め切りは面白いです、週上げたところですね、5月の18日だそうです。デベロッパープログラムに登録が必要で、応募できるのは英語のコンテンツのみということなんで、ああそっかということですね。6月22日って言いましたけど、日本で言うと6月23日の火曜日ってことですか、日付が変わって、そんな感じなんでしょうね。 皆さんぜひこれアップルのサイト見に行ってもらいたいんですけれども、ビジュアルイメージのイラスト集といいますか、なんかなんていうんですかね、 MacBook Pro かなんかをなんか見てるいろんな人がいるっていう画像があるんですけれども、あれなんかランダムで人の名前も変わるらしいですよ。中央の人物以外はこの5人並んでるのがどんどん変わっていくらしいんで、ぜひ皆さん見てもらいたいなと思いますよね。はい、今回ですかオンラインですから2300万人以上の世界中の開発者に1週間集まってもらうって言ってアップルの方言ってますんでね、なかなか楽しみじゃないんですか。マイクロソフトも来週ですかビルド2020はオンラインで開催するって予定ですし、あれ Google の Google I はどうなったんでしたっけ、あれ中止になったんでしたっけね。そんな感じで毎年のことですけれども、そのイベントがなくなってしまうというのはちょっと寂しいんで、そこをなくならさずにオンラインでやると決めたアップル、私は偉大だなとは思いますよね。さあ何が発表されるんですかね。そう言いながらもですね、最近は特に発表するイベントもなしに iPhone SE も出ましたし、新しい MacBook Pro もね出ましたし、まあ WWDC は開発者環境に関するですね、開発者に関する会議といいますかカンファレンスですから、そのハード関係ないと言いながらもですね、毎年発表される iOS、MacOS、TBOS、それにウォッチ OS ですね、それで楽しみでこんな機能が搭載されますよということも言いますからね、私は今から楽しみで仕方ありません。アップルが来月の6月22日現地時間で WWDC2020 を開催するというお話でした。そこでまた発表されるニュースをね、我々楽しみにしたいなと思います。
CPU より確認、敵情のリアットはポッドキャストを定期配信中、番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定、仮面を確認、状況を開始せよ、繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、今週もコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
正座して待ってます。嘘です、多分寝てます。明日楽しみにしてます。くにさんから5月7日10時33分にツイートいただきました。
はい、くにさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
英雄も大阪でもいつもお世話になってます。
はい、
くにさんはですねゴールデンウィークもあってですね、
うん、
ポッドキャストみんな聞いてしまったらしいですよ、すべて
わかるわ
もう聞くもんがないと。
テレビもなんか再放送とかばっかりやったしね。
で、じゃあ金曜日のね0時、明日の0時には配信しますんでお待ちくださいというふうに書いたら正座して待ってますということやった
ありがたいですねこれね。
でも嘘ですということです
ほんまに待ってたんちゃうかな
まあうちの番組はね0時配信ですから、
うん、
この前もアップルクリップでもうそろそろ私の回配信になるかもしれないですけど、
うん、
アップルクリップも金曜日配信なんですよって話を佐藤さんされて、
うん、
佐藤さんのところは朝の10時までということで、
うん、
たか金曜日の何時ぐらいにいつも明け方朝に配信されてるんですが、実は違うんですよ、うちは0時なんですって話をして。
0時配信予定やろ。
0時配信、最近ちゃんと0時配信してますよ
予定って言うとき、時々起こる何かのために予定って言うとき。
いや、そういう風な逃げ方好きじゃないんで、私はちゃんと0時に配信します。できなかった場合は失敗です
願望やろ
じゃあ、ね、あれでもさ、シーサーが失敗するんよ
ほう、
最近さ本当に失敗じゃないんやけどさ、
うん、
今までは配信開始されたらツイッターに連動して配信開始しましたっていうのを吐き出すようにしとったんですけど、
うんうん、
その設定いじってないし、その設定もちゃんとなってんのに吐き出さないんですよね、シーサー側が。 なのでわしも焦るんですよ。朝だいたい4時過ぎには目覚めるじゃないですか、
うん、
一番に確認するのは自分のところのハッシュタグで吐き出されてるかどうかですね、そのツイートが、
うん、
吐き出されてないんで最近ここ1ヶ月2ヶ月ぐらい慌ててウェブサイトを見て、うん、ああ出てるわっていう風になるっていうですね。
あ、はい。
え、何
うん、だって12時起きてないやろ。
起きてませんよ、そんな12時なんて体に悪い
ですよね。
Cさんに予約配信してもらってます。
じゃあCさんの文句言っちゃあかんのちゃうかね
まあそうですね。いやね、本当ありがたいですよね。
本当にね、来週からみんな正座やな12時正座やな。
いや、じゃあ姫もそれで正座してくださいね
え、でもダイドさんしてないやろ。
わし寝てる
やろ
、ね、12時に配信できるように頑張ります
はい、願望
はい、プリさん、また AUGM 大阪でお会いしましょう。プリさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、5月5日21時半は特別生放送、ファンボタンの声、はるさん、ログ1103、ヒトさん、夜のゆいろく、ゆいまるさん、マイカップオフティー、ポトフさん、豪華ゲストをお招きしてお話を伺います。コーヒーさんから5月4日14時38分にツイートいただきました。
はい、もう一ついきましょう。
はい、おはようございます。かっこハートって、昨晩は楽しい時間をありがとうございました。酔いながらも場を回すのすごいですと思いました。ヒトさんから5月6日8時46分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさん、ヒトさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これが、ね、姫は出てもらえなかったんですけれども、5月の5日の9時半から夜の生配信やったんですね。
はい、
なんと電気ウォーカーはコーヒーさんに、タイジさんに、ひまちゃんという3人のレギュラーメンバーが出てきたんです。
おほほほ、フル、
うちは私だけですよ。うちは私だけですから、
すいませんでした。
あ、なんかもう根性ないこと言って出へんかったからね。
もうほんまにベロベロやって
ほんまにベロベロやったという言葉をこの最後のヒトさんのコメントを見てどう思う
違うやん、違うやん。私こう見えてさ、日頃これ以上言ったらあかんなって思いながら生きてるやん。
なるほど。
酔っ払うとそのタガが全て外れてしまうねん。え、大道さんのプライベートダダ漏れになるでよかったそれで
そう脅しっていうんだよ、それ知ってる
大道さんの黒いところとかピンクいところとか白いところとかさ、
白いところとかピンクいところやけど、黒いところはもうあかんで、そういう人間っていうイメージじゃないから。
あと薄暗いところとかね。
薄暗いって何？どういうこと
困るやろ。一応ね、大人な発言を心がけてるのよ、こう見えて。
あ、はい
なんや
配信順で言うと、ひとつさん、ゆいまるさん、はるさん、ポトフさんの順番で出ていただきました。
お
ゆいまるさん、私初めてお顔拝見したんですよ。
そうなんや。
いつもはクローゼットの中から捉えてるっていうことで。でもね、ゆいまるさんの番組って結構聞きやすいなと思ったんですけど、
うん、
まあ、クローゼットの中に入ってるか分かりました。 MacBook Pro 16インチの内蔵マイクっていうんですか、
うん、
あれで録音されてるそうです。
へえ。
だから一人で捉えてるし、そのクローゼット締め切ってやるから、まあ、多分音も反響しないでしょうね、うん、クローゼットの中やったら。
あなるほど。
でヒトさんのこのコメントは、ヒトさんにおはようございますハートって書いといたんですそしたらハートでっていうことで、まあ、昨晩は楽しい時間をありがとうございましたということでね。酔いながらも場を回すのすごいですと思いました。ほら見て、
え、場は回してたけど舌は回らんかったやろだってどうしよう、今日うまいこと言える日や
うまいこと言えるね9時半から約2時間ぐらいか、11時半までやったんですかね。
もうほぼ11時過ぎたら記憶ないやろ。
もうベロベロになりましたね。飲みすぎましたな。いつもだったら姫との収録やったら、ちょっとお酒作ってくるわって離れられるじゃないですか、
うん、
生番組の MC やったんで離れられないじゃないですか、
うん、
しょうがないんで足元にウイスキーのボトルと炭酸を2本置いてですね、そして進めたんでベロベロになりました、
うん、あ、はい。それないつもと何か変化ある？え、結局飲んでる量はそんな変わらんやろ？
あ、はい
何ちょっと誇張して言ってんのなんかうちの代表みたいやん。
姫も次回は出てくださいよ。またやろうって話になってるんで。
だって予定聞かれてないもん。前もって聞いてくれてないもん。
前もって聞いてるよ、1週間ぐらい前に言うたで俺。
いや、いつやったら空いてるって聞き方じゃなくて、
まあ、これはもうしょうがない、
ね、決まっとるやないか。
だ
から
大地さんがあれやで、
な公園やろ、
家でそこ公園です、その時です。
だいぶ危ない人よね。
見方によってはね。また次回合同生配信するときは姫にも来てもらいますんで、ひとさん楽しみにしてくださいね。
はい
はい、小池さん、ひとさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、格安スマホ機種端末という言葉へのこだわりめっちゃ共感しました。はるさんから5月8日9時14分にツイートいただきました。
はい、はるさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、姫、格安スマホって言われて何を想像する？
安いスマートフォン。
いや、普通そう思うやろ。
うん、
せやけど、その記事では格安スマホってね、 MVNO のことを言うてるんですよ。
へえ、
そういう記事が多いんですよ。別に決して MVNO っていうのは回線を安く提供してるけど、
うん、
スマホを別に安く売ってるわけじゃないのに、それを格安スマホって言うんですよね。
へえ、ちょっと違うね、うん。
で、携帯電話の端末のことね、まあ、無線機のことを昔は携帯電話の端末って言うんだけど、
うん、
今それのことを機種って言うでしょ、
うん、
機種っていうのは端末の種類のことやから、だから機種変更っていうのは正しいわけですけど、
うん、
機種を買うっていうのはおかしいでしょ、わかるでしょ、
うん、
機種変更はやけどね。だけどそういうふうに平気で書いてあるじゃないですか、格安スマホとか機種を買うとかですね。
あ、
うん、まあ、でも日本語は変化するもんなんで、そういうのはあるのかなとは思うんですよ、
うん、
例えばやばいっていう言葉でも我々の年代と若い人が使うのは違うわけじゃないですか。い
やだ、一緒のくくり。
いやいや、姫もね、体重がやばいって言ったらもう分かってもらえるでしょ。
やばい、
若い人に体重がやばいかって言っても分からないですよ。
へー、
使い方が違うもん。
私も分かんない。
カットしたのかな、腹立つから。
まゆみわかんない。
まあそういう感じですよ、やっぱり、ね、日本が変化するにしても、やっぱり格安スマホっていうのはどう考えてもやっぱり私はおかしいと思うんですね。
確かに、
うん、冒頭に言ったよね、格安スマホって何想像ついたら、それは安いスマホでしょと思うでしょ、
うん、
決して例えば IIJ とか LINE モバイルみたいな安い回線をね提供してるってことは思わないということを言いたかっただけです。
はい、
というわけで、春さん、やっぱり言葉にはこだわりますが、新しい言葉が生まれてくるっていうのが、まあ今の世の中なのかなと思います。
はい、
はい、春さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、私も前妻と同じ会社だったので、知り合いかもで前妻が出てきた時はドキッとしました。あと相手の電話番号はもう消していたのですが、前妻の LINE アカウントが乗っ取りにあって、 iTunes カード買ってくださいと来た時もびっくりでした。ひろふわさんから5月8日7時43分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ひろふわさんも同じ経験されてるわけですよ。
iTunes カード買ったんかな。
いやいや、買わんでしょそこは。
でもなんかあったんかなと思ってさ、送ってしまわへん。
いやいや、まあ、iTunes カードの LINE 乗っ取りで買ってくれるのは前からあったことで、みんな知ってるでしょ。これ詐欺やって
る。でもさ、知り合いから来たら、しかも前妻やで、
あ、はい、
なんか支払われへんのかなってちょっと心配せえへん。
あ、はい、もう今日はあはいしか言われへんわし。なんか この度はほら、特別給付金10万円、
うん、
あれがみんなに出るから、それを送れっていうのはあるかもしれんね。どうなんのやろう、やっぱりアルゴリズムがどうなってんのか、やっぱこれ怖いでしょ。姫なんか昔の男とか出てけへんの？
出てきたことない。
あ、ほんまに？
今までなんかそんな変な別れ方したことないから、電話番号とか消したりとか LINE とか消したことないから、何もないかも。
変な別れ方って例えばどんなの？
なんかすごい喧嘩をして別れたり、
あ、
お互いなんかしてはいけないことしたりとか、
首切った犬の死体をドアの前に置いとくとか。そう。そういうわけで、ひろわさん、次は iTunes カードを買ってあげてください。
はい、
はい、ひろわさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、私の元勤務先の会社はもともと LP ガス屋さんで、90年代に倉庫の一室でサーバールーム兼事務所兼喫煙所で ISP 事業を開始し、従業員すべてにビジネスネームを設定し、サーバーを開けてみると某昆虫もろともヤニだらけみたいな非常に画期的な雰囲気でした。そのガス屋さん、今はガス事業を伊丹産業に売却、純粋な IT 屋さんになりました。伊丹産業のお話がありましたので、ふと思い出しました。 カリゲンさんから5月9日12時18分にツイートいただきました。
はい、カリゲンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ビジネスネームですよ。なんですか、ジョンとかマイクとか、そんなんですか。
あ、そういうことか。
え、違うのかな。なんかそんな会社あるじゃないですか。なんかよく最近なんかテレビで勢いがある会社で、この会社の画期的なところは社長をはじめなんとかがビジネスネームで呼び合ってるんですが、なんかあるやん。
もう覚えるの大変やわ。電話とか取り付いた時とかわからんもん。誰のこと言ってんの、誰呼び出さなかんのって思えへん。
電話とかの時も外の会社の外にはビジネスネームで教えてんじゃん。ビジネスネームやから。
あ、そういうこと。じゃあ私が、うん、初めまして姫ですっていうようなもん。
まあそうやな、こんな感じやな、うん、しかもサーバールーム開けると昆虫ってまあゴキブリだと思いますけど、ヤニだらけみたいな。
いや
サーバーとかってあったかいから虫とか発生しやすいでしょ、やっぱり。
あったかいよね、あったかいよね、うん、
で食い物がなかったらいいけど、事務所とかって食べ物貸すとかあるからね。画期的な雰囲気だったらしいですけど、今はそっちをメインにしてガス事業は売っちゃったんですね。ちょっとびっくりしましたね。いやでもガス事業を小さいところで伊丹産業に売ったっていうとかたくさんあるみたいですね。
おお、だから伊丹産業がいっぱいいろんなとこで見れるのかな。
資産家に収めて広げていくっていうのが普通のこういうビジネスのやり方なんでしょうね。
うん、
なんかタクシー会社でもそうじゃないですか。その車30代40代の会社をだんだんこう買収していってね、同じ屋号にして同じアンドンつけて走ってるっていうのは最近あるでしょ。
アンドンって久しぶりに聞いたなと思って。
アンドンつけてますね。最近でもさ、この外出自粛でさ、
うん、
あのディディのあの何ステータスがさ、ゴールドやったんがなんかどんどん下がってしまっとるよね、うん、
出かけてないからか。
その通りですよ。
今までどんだけ使っててんっていう話やん。
週2か週3ぐらいかな。
でもそんなもんか。だから週に 2,3 回飲みに行ってるってことやろ。
まあそうですね。
まあそんなもんか。
だって姫もわしも暇な頃週 2,3 回飲みとったもんな、一緒に。
なんやったら毎日会ってるんちゃうかなっていう時あったよね。週の半分ぐらい飲みに行ってた時あったね。でもタクシー自体乗ることがさ、ちょっとうって思ってしまへん。
私新大阪からタクシーで帰ってきたりするとそれも 3,000 ぐらいなんですよね、新大阪からうちなんか。
そんなもん。
そんなもん、そんなもん。割増とかになるとね、ちょっと高なります。で、
あ、
梅田からでも2000ぐらい。
あ、そっか。
ナンバーからタクシー乗り歩いた方がいいしね。
うん。
なので、まあ、某お好み焼きに行くと必ずタクシーで帰りますけどね。
来る時もやろう。
いや、来る時は元気あれば歩いてるんですけどね。
元気があればやろう。元気がある時なんて最近ないやろ。え、年やから。
あ、はい。
なんでタクシーの話になったんや。
伊丹産業は LP ガス入れるね、タクシーにガス供給するとこも何個か持ってますから、それでタクシーに絡むわけですよ、
うん、あー確かに、うんうんうんうん、なるほど。
まあそういう感じで伊丹産業万歳
万歳。
はい、カリエさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、田舎すぎて運び屋のサービスはありません。仕事以外は家族で引きこもりなので、楽しみはテイクアウトのご飯になってます。田舎はペイペイ使えないところもまだありますね。イクラムさんから5月8日15時55分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
運び屋のサービスないんですって。
確かにね、人口の比率から考えるとね、
距離会社が取れないのかもしれないですね。最近姫が言うから気にして見とったら、マクドナルドの前に運び屋が溜まってるところあるね。
そう、朝、うん、私いろんな宅配サービスの人たちに紛れて朝マック買ってる、
うん、あれやっぱあれかね、こうマックの需要が多いから、もうマックの前とかで待ってるんかな。
ああ、そういうことなのかな。
あんまルールあるじゃないです、そこに早く待ってるもんから注文取るみたいな。でも姫今朝言ってくる、朝何時ぐらい。それ
8時ぐらい。
あ、もうそれ8時ぐらいからあんな配達やってくれとんの。
そうやね、そうやね。でも確かに朝って需要高いよ、う
ん、マクドナルドの素晴らしいところは、うん、ウーバーイーツで頼んでもそんなに値段が上がらんやん。
でも朝マックは安いから、それでウーバーイーツ使ったらどうかと思うわ。家族いっぱいいるんやったらいいけどね、まだね。私なんか一人やからさ、うんうんうん、朝マックで多分300円とか350円で食べれるやろ、
うん、
でウーバーイーツで頼んだらいくらなんの。ランチやん、それ。
あ、はい、なんか最近なんか激しいですね。 わしはの姫とお食事に行ったりして、
うん、
安いからここにしようっていう言葉を姫から聞いたことないんですけど、
そうそんな、ただでさえ運動不足やのにさ、そこをウーバーイーツで甘んじてたら私どうなっていくんやろって、お金貯まれへんのに脂肪貯まっていくやん、なんやら私今日うまいこと言える日かもしれん
体重やばいですね
怖いよね、怖いよね。
まあ、いくらさ運び屋に倒れるとお金がたまらず脂肪がたまるらしいです。
気をつけてください、怖いですよ怖いですよ
そういうわけでテイクアウトのご飯で楽しむあの食事もいいですね。家族で食べれば何を食べても美味しいですね。
はい、
私も猫と同じもの食うようにしようかな、そろそろ。
え、キャットフード送っとこうか
いらんわ。そういうわけでイクラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、私の MacBook Air整備品2019はバタフライキーボードでカチャカチャ鳴るのが可愛いです。うちの出汁はアゴ出汁から取ってます。ブラフォード2メートルさんから5月8日7時15分にツイートいただきました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
姫と同じバタフライキーボードですよ。
爪伸びてたら本当に打ち間違いがひどいよね
カチャカチャカチャカチャ音するやつね。
うん、
あれ嫌なんで私買い替えたの実は。
わ、出た、
新しいの今月の末には届きます。
出た、
ちょっと気合い入れたスペックにしました。
何、タクシーも最近使わへんし飲みにも行けへんからえっかって思ったん。
そうですね。
じゃああと2ヶ月ぐらいお預けやな。
ほんとお金使わないですね。
はい、
バーとかなくなりましたからね、行ってたバ
ー。私も心斎橋筋商店街歩いとったらいろいろ店変わっとったわ。
ねえ、心斎橋筋商店街も頑張ってみたいですけどね、いろいろね情報発信してね。
うん、
アゴ出汁やって、アゴ出汁。
私もアゴ出汁、アゴ出汁美味しいよね。でもさ、アゴ出汁ってそんなにメジャーじゃなかったよね、ここ数年じゃないでできたの。
あのブラさん の, あのお家の近所のアゴ出汁屋さんがなんかペットボトルのアゴ出汁を自動販売機で日本中で売ってるんですよね。
売ってる、うちの近くにもある。
あれ広島でしょ。
へえ。
あの出汁道楽っていう屋号なんですけど、
そう、うん、
確か二反田醤油っていうところですかね。
美味しいよね、アゴ出汁。美味しいよね、
アゴ出汁ね。二反田醤油のやっぱり直営店、出汁が自慢のうどん屋っていうのもあるらしくてですね、醤油屋さんがねそれをやって全国で売ってるってすごいですよね。
でも最近なんか出汁の素みたいな、うん、あの液体のお出汁いろいろ出てるやん。
そうなの初めて知った。
そっか、ちゃんと取るからか。
は
あ、私生まれが関東やからうどん濃いめのお出汁やねんやんか。
うん、まあでうちら辺は、まあ、関西はやっぱり昆布とカツオの出汁ばっかりですもんね。
うん、味は濃くないねんけど色だけ濃いね。
昆布で出汁とってうまいっすよ。
あ、はい。
どう、飯炊くの、米炊くときに昆布の入れるのに知ってる？
忘れとったわ。
ああ、せっかく教えたったのに。
なんかすいませんでした。
なんか香りが引き立っていいですよ。私はもう必ず昆布1センチ切って入れるようにしてますんで。
うーん。
おー、ぜひ真似してください。
はい。
浦さん、広島のあご出汁、全国的に有名です。
はい、美味しい。
私も買ったことあります。
知らんがな。
はい、浦さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、eSIM 試してみたいけど試してみたいだけなんだよな、みどりんさんから5月9日12時4分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。つまりは試してみたいだけで本気で利用したいとは思ってないってことよね。
そうね、いつもの私と変わらないですね、これね。
私の手元に今オッポがあります
オッポを使ってね。
でもやっぱり私ピクセルが好きな、だからさっきから読み間違えするのはピクセルのせいやね。
まだピクセル使っとんか。
でもなんかね、ひび割れのところになんか赤いものが入ってんねん、入り込んでんねん。
ちいちゃん
時間の問題やわかなそうかな、
写せるうちに写しとかなあかんで、ほんまに。だって何でか言うと、別に写せるうちに写しとけばそれで構わんわけやから、
うん、
使われるなってから。
そうやね、
まあ、いいシム試してみたいだけなんですよ。みんなそうなんですよ。
うん、私もちょっとだけ使ってみたい、
いいシム。
うん、
便利は便利ですよね。2つシムが入ってるんで、それぞれ別の会社でやればね、何かあった時も使い分けれるし、実際問題その、うちはね、楽天モバイルとドコモなんで、どこ向いても IIJ ですけど、どっちかにトラブル起きてもどっちかは使えるだろうっていう考え方できますからね。
うん、確かに。
イーシム、みどりさん、おすすめしますよ。
試してみたいだけなんですよね。
私も試してみたいだけでいろいろ買いました。
はい、結果、はい、オッポが私の手元にいます
はい、みのりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
今週も皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
タックポッドキャスト第95回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はサボってるとバレますよという話をしたいと思います。
はい、
これは IT ビジネス、ビジネスオンラインからで、話題の社員 PC 監視ツールがテレワークを骨抜きにしてしまう根本的理由という記事です。まあ、この記事からいきますと、働き改革という言葉がですね、日本でも浸透しまして、ようやく長時間労働などの慣例が見直されつつありますと。しかし世にはブラック企業は根強く存在しますよと。で、まあ、ブラック企業だけじゃなくて、それってどうなると思える会社も数多く存在してまして、昨今のこの新型コロナウイルスの感染拡大防止という観点からテレワークを導入する企業は増えてますが、社員の働きぶりが直接わからんということで、導入企業の多くが社員がサボってるのではないかとか、仕事の進捗動向が把握できないのではないか、顔が見えずにコミュニケーションが困難になるのではということをやっぱり悩んでるみたいなんですね。で、このテレワーク実施企業の中で社員の勤務状況を監視するためのシステムを導入というのが今広がってて、デスクトップ上にですね、着席退席というボタンがあるやつですわ。で、社員が着席ボタンを押して仕事をしている間は PC の画面がランダムに撮影されて上司に送信される仕組みもあるっていうことなんですよ。どう思いますかこれ。
でも私前職の時、監視の目的ではないけれども、ショールームがある会社で、ショールームと事務所をそれぞれどの人がいるのか、ショールームにお客さんが来た時に対応できるように誰がいるかを見るためにモニターついてたよ。
逆に言うと事務所の誰がおるかっていうのをショールームが見るってことですか。
そう。
確かにもう20年ぐらい前、うちらが初めてウェブカメラ導入した時も、大部屋と小部屋があったんですよね、職場に。で、大部屋側から小部屋の小さい方の偉い人ばっかりの部屋を見るようにしてましたよ。その理由は、その書類とかほら持って行った時におらんかったら腹立つでしょ。で、まあ、小部屋の方からは大部屋の今誰がおるかですよね、出勤者とか、あとは対応することがあったりした場合は 誰がおるとカメラで見て、あのマイクで指示して、誰誰ちょっとこれ行ってきてくれとかっていうのをやってましたね。
結構でも どっちもどうでもよくない。サボってるかどうかさ、気になるような会社やったらさ、コミュニケーション取れてないだけやんって思うし、
まあそうやな、
しないといけない仕事量はそんなに変わってないわけだから、時間内に終わっているかとか、今まで自分たちがどれだけ死後が多かったのかっていうのも気づく機会になってるんやと思うねんか。やらないといけない仕事は変わってないんやから、それで早く仕事が終わったんやったら、それはそれで良くないと思う。
いろんな雑用とかをせずにね、集中してその仕事のクオリティを上げるっていうことも大事やし、さらにはまあまあ、これは会社側の方を持つわけじゃないんですけど、今までそういうシステムを導入してないがために、家で何してるのか気になるんでしょうね。今私が言うた話も、姫が言うた話も、職場の中でそのカメラがついてたって話であって、
確かに
どうしてもね、そういうその考え方っていうのは出てくることは分かるんですけれども、この記事はそういうことをするとですよ、監視することによってテレワーク自体が骨抜きになってしまいますよということなんでしょうね。まさに姫が言うた通りで、その効率化して短い時間で同じ仕事をやろうということが大事なわけじゃないですか。だからここの記事には、効率よく仕事を終わらせて 空いた時間を自由に使おうということが生産性の向上なわけですよね、
うん、
だからアメリカの IT 企業なんかね、その遊び道具が職場に置いてあってとかってよく言うじゃないですか、
うん、
あんなんでっていうことだと思うんでしょうね、
うん、
だからそういうふうにやると結局はじゃあ時間だけパソコンの前におればいいんかってことになって一切生産性とか考えなくなるっていうことだと思うんですよ、うん、どう？そう思わん？
なんかいろんなことを考える人がいるなと。
え？どういうこと？
いろんななんか考え方があるなと思ってちょっと面白かった。
まあ、例えばそのここにも書いてあるんですけど三井物産とか、
うん、
富士通っていうのが、まあ、成果評価するやり方をやったんですね、
うん、
まあ早いんですよ。富士通は1993年、三井物産は1999年で、どちらもやっぱり導入当初につまずいてるんですけれども、
うん、
まあまあそれをちゃんと正当に評価できるようにいろいろ仕組みを変えてやってるんですよね、
うん、
ですからそういう、まあ、商社とか富士通みたいな IT 系の企業とかですね、それに特徴があって、うん、それぞれのその会社に合った成果主義っていうのが必要なんでしょうけれども、
うん、
やっぱりそのテレワークとかを始めてその自分らの会社の監督下に置いとけないということでやっぱり怖くなる企業ってのはあるんでしょうね、
うん、
でもまあ私らもフレックスで働いてますけど、
うん、
フレックスのおかげでやっぱこうなんていうんですかね、こうよしいかに効率的にやろうかっていうのは考えるようになりましたよね、
うん、
結構ほら管理業務やると自分のためだけじゃない時間って多いじゃないですか、
うん、そっか、
うん、例えばその部下とねミーティングしてその、まあ、職場の目標とかそんなの決めるのも当たり前です。それ以外にもやっぱり仕事の進め方で悩みもあるでしょうから、それの話を聞いてやったりとかするっていうことをやるとやっぱり自分の時間どんどん減るわけじゃないですか、
うん、
で私は一中間管理職ですからやっぱりマネジメント以外の仕事もあるわけですよね、
うん、
自分でやらなあかん仕事っていうのもですよ、
うん、
それの時間がどんどんなくなってくるっていうですね、それをいかに効率よくやるかっていうことは考えますよね。でもちろんその時間内に終わらせなあかんし、時間過ぎるようではね、まあ、能力ないと思われるというか能力ないって判断されるわけじゃないですか、それは当たり前やけど、
うん、
ですからそういうこう、まあ、切磋琢磨っていうのはおかしいかもしれないですけど、一生懸命やろうと思ってやるのに対してのこの監視をすることによって骨抜きになるっていうのはよくわかりますわ、
うん、
やっぱりそうでしょ、効率的かとかそういうのとかですね、考えたりとか、あとはいかに内容の濃いとかできるだけ小さな努力で大きな成果を出す、そうすることによって、まあ、時間を空けたら次は他の今までねちょっと薄かった仕事に対してそこに対しても力をぐっと注いでそこのクオリティを上げるっていうことができるというふうに思うんですけど、
うんね、私は楽になるものは楽にしたがるタイプなので、
そうすることによってね、まあ、顧客とかそのユーザーとかに迷惑かけるようなことがあってはいけないでしょうけど、そうでなければいいよね、それでね、
うん、
お料理でもそうでしょ。
あーでもお料理が手早い人って基本的に何でも賢いなと思うよね。お料理で一番頭がいいとか効率いい仕事できるかっていうのが見えるものやと思うね。
わかるわ。私が目指してるのもね、飯作りますけど、いかに全部料理が出来上がった時に洗い物が残ってないかってことですよね。
はあ。
まあ、例えばボウルで何かを混ぜて、例えばオーブンに入れたらその間にもうボウルを洗ってしまってとかですね、
うんうん、
でもそうしていかないとなんかこう溜まっていく一方やし、
うん、私あのシンクがもうぐっちゃぐちゃになるタイプやねんけどもう最もイライラするやろ
まあ私はもう調味料の並べ方から棚から出した時にこういう風に使うからこの順番に並べようっていうタイプですから
でさ、いつご飯出来上がんのって人いない。
分からん、どういうことどういうこと。
あの一番最初に出来たやつもとっくに冷めてるけどどうすんのとかっていう人とか いるやん。
おるおるな、おるわ、
ま、おる。え、もう夜の10時やけどまだご飯食べへん
おるわおるわ、うん、分かる分かる。
もう出来たものから食べていこうや、それやったらっていう人とかさ、う
ん、今言うたそれが例えばそのオーブンがあり、例えば炊飯器がありコンロがあって、
うん
とかってあるわけじゃないですか。だから今日の料理はこれやから、いつもはこれはフライパンで焼いてるけどこれはオーブンで焼いてとかっていうことも考えながらね、同時に出来上がるようにっていうのも大事ですよね。
で、うん、パスタやったら お野菜一緒に茹でてしまったりとかね。
まあパスタやったら私電子レンジでお野菜はもうあれね、チンして温めるな。
電子レンジのお野菜が好きじゃないのよね
いや一緒やって、もうそんない
やお野菜はあのお鍋でお湯。
ほんまに？わしホワイトソースなんかも電子レンジで作んで。
マジで？
あの何？バターに 小麦粉入れて電子レンジチンしてガーって混ぜて、ミルク入れて1分おきぐらいにチンして混ぜチンして混ぜってして、うまいことできるで。
でも私ハンバーグの玉ねぎだけを電子レンジや
で。電子レンジ使っとるやないか結局
それは炒めるやつや。茹で野菜はちゃんとお鍋でお湯沸かしてやってるよ。
俺なんでその電子レンジで野菜触るようになったかっていうと、
うん、
小松菜とかほうれん草とかって、
うん、
めちゃめちゃでかい鍋がいるじゃないですか、
うん、
それがめんどくさくってでかい鍋で湯沸くのが時間かかるんで電子レンジやるようになりましたね。
あ、今さすぐ沸くやつあるやん、うん、1人分とか2人分とかほうれん草茹でるんやったらちっちゃめのお鍋でも全然すぐできるから便利で。なんでこれさお料理の話になったん、
うん、効率を考えなあかんってこと何事も
骨抜きから料理話になったな。
テレワークもね、なんかサボるがどうとかって話しますけど、サボる人は会社に出勤してもサボってますよ、
うん、そうやね、ほんまにそれ。
それをサボってる人に対して適切なマネージメントができない組織はダメっすよ、
うん、ほんまにそう、
うん、まあ、そういうわけで私も姫もねテレワーク最近やってますけど、
はい、
テレワークだからこそ出せる成果っていうのもあると思いますんで、
うん、
そういうところをねしっかりとやっていきたいなと思いますね、
はい、
何事もやっぱりその成果をしっかりと評価するというところが大事なんでしょうけれども、その成果に至るまでの過程というのも確かにあります。でもただ時間から時間まで俺はええってもんでないっていう時代に変わっていたのかなと感じています。
ごもっとも。
はい、それではタックポッドキャスト第95回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト第96回は来週5月22日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
収録の邪魔せんでなこんな感じです。うちも収録真面目にやってるからこう監視するシステムがあるんですけど
飲みすぎだにゃー、うん、
あんた降りて入れてる痛い痛い痛い痛い痛い降りて、はい、やっと降りた
声がどうなった